こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本の鳥300改訂版は、野鳥写真家の金足拓也が写真と文を手掛けた日本で観察される代表的な野鳥300種のポケット図鑑である。モンロー号出版から刊行され、日本鳥類目録改訂第7版に準拠し、一部の写真や解説を見直している A6 版。320ページという傾向しやすい仕様ながら、各種について大きさ、識別上の特徴、見られる季節や地域を示し、さらに生息場所、行動、食べ物、鳴き声、外見の特徴を簡潔に整理する。専門的な分類情報を深掘りする大型図鑑とは異なり、観察中に見た鳥を候補へ絞り込み、名前を確認するための実用性を主眼とする、身近なスズメ、ハト、カラスなどとの大きさの比較も採用されており、体調の数値だけでは大きさを想像しにくい初心者にも使いやすい構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本で日常的に出会う300種へ対象を絞った選定。本書の基盤は、日本国内で見られる主な野鳥300種を選び、日常的な観察で遭遇しやすい鳥を幅広くカバーする点にある。国内の鳥を網羅的に扱う専門図鑑には、毎鳥や極めて局地的な種まで含めて多数の種を掲載するものがある。それに対し本社は、携帯性と検索のしやすさを優先し、初めて野鳥を調べる人が必要とする範囲に焦点を定めている。公園、住宅地、農地、河川、干潟、海岸、産地など観察場所の違いに応じて出会う鳥の幅を把握できるため、庭に来た鳥の確認から散策や旅行先での観察までつなげやすい。300種という数は少なすぎて候補が漏れることを避けつつ、掲載量が過剰になって携帯図鑑として使いにくくなることも抑える規模である。したがって本書は、日本の鳥類層を完全に調査する資料というより、身近な観察体験を鳥の名前と特徴に結びつける最初の参照書として位置づけられる。見慣れない鳥を見た際には、場所、季節、体格、色彩という複数の手がかりを使い、掲載種から現実的な候補を探すという図鑑利用の基本も自然に学べる。次に、写真と識別要点を結びつける実地向けの紙面構成。野鳥の識別では、名称を知るだけでなく、短時間で見えた形や色をどの特徴として記憶すべきかが重要になる。本書は、鳥の特徴がわかる写真を大きく用い、写真のキャプションでも色や形に注目できるようにした構成を特徴とする。野外では鳥が枝葉の陰に入ったり飛び去ったりするため、詳細な羽毛の模様を常に確認できるわけではない。そこで、くちばしの形、翼や尾の印象、頭部や胸の色、目や季節による見た目の違いなど、見分ける際に役立つ観察点を写真と説明の両方から確認できることに意味がある。解説は、長大な生態記述ではなく、識別に関係する事項をコンパクトに示すため、現場でページを開いた際に情報の優先順位をつかみやすい。写真だけで似た種を断定するのは危険だが、外見の情報を生息場所や行動、季節と照合すれば判断の精度は上がる。本書は、この複数の手がかりを一冊で確認するための入り口を提供する。なお、写真で見た一例が常に全ての個体に当てはまるとは限らないため、幼鳥、声優作、カンマなどで印象が変わりうることを意識し、特徴を総合して使う姿勢が求められる。さらに、身近な鳥との比較で体格を直感的に理解する方法。鳥の大きさは識別の有力な情報である一方、体長が何センチメートルと記されていても、初心者には野外での印象へ置き換えにくい。本書は、スズメ、ハト、カラスなど誰もが普段から目にしやすい鳥と比較して大きさを示す。この方法は、数値を覚えていない観察者でも、スズメより明らかに大きい、ハト程度で首が長い、カラスより小さく翼が細長いといった相対的な印象を識別に利用できる点で実践的である。特に色合いが似通う小鳥や水辺で距離のある鳥を調べる際には、体格の検討が候補を大きく減らす。比較対象が身近であることは、都市部の公園や自宅の庭で観察を始める読者にも有効であり、特別な自然環境へ出かけなくても基準となる鳥を日頃から観察する習慣につながる。ただし、野外での大きさの判断は、鳥までの距離、姿勢、周囲のものとの比較によって錯覚を受ける。したがって、本書の比較表示は、単独で答えを出すためのものではなく、くちばしを、飛び方、滞在場所などを確認するための第一の絞り込みとして役立つ。このように相対比較を導入した点は、専門用語や数値への依存を抑え、観察経験の少ない読者が識別の手順を組み立てやすくする工夫である。そして、生息場所、行動、食べ物、鳴き声から鳥を立体的に捉える。本書は、外見だけの一覧ではなく、見られる場所、行動、食べ物、鳴き声を各種の解説に組み込んでいる。この情報は、似た外見を持つ鳥を区別する際に重要である。例えば、同じような色の鳥でも、 水辺で採食するのか、樹上を動き回るのか、地上を歩くのか、群れで現れるのかによって観察者が注目すべき候補は変わる。食べ物は季節や環境によってどこで探せばよいかを理解する手がかりとなり、行動の説明は静止した写真からは読み取りにくい生きた特徴を補う。鳴き声についても、音を直接再生する資料ではないものの、声が識別要素であることを意識させ、聞こえた音と姿を結びつける観察へ導く役割を果たす。野鳥観察は写真に最も似た個体を探す作業だけではない。いつどこで何をしていたかという状況を記録し、携帯の情報と合わせることで判断が安定する。本書の簡潔な生態情報は初心者がこの総合的な見方を身につけるための実用的な補助線となる。一方で鳴き声の表記や生態の短い説明だけでは地域差や複雑な季節変化まで把握しきれない場合もある。より深く知りたい段階では録音資料や詳細な図鑑と併用することで本書の情報を一層活用できる。最後に改訂版としての分類対応と携帯図鑑の役割。改訂版は日本鳥類目録改訂第7番に準拠し、一部の写真を追加または差し替えている。鳥類の名称や分類は研究の進展に応じて整理が見直されるため、観察記録を現在の標準的な扱いに近い形で確認できることは入門書においても意義がある。写真の見直しも鳥の識別を目的とする図鑑では重要であり、特徴がより読み取りやすい例を示すことは野外での照合を助ける。ただし本書は2014年刊号の改訂版であり、その後の分類や和名の扱いに関する最新情報を完全に反映する資料としては用いない方が良い。最新の目録、専門団体の情報をより新しい図鑑で保管する必要が生じる場合がある。また旧版と比べて改訂の規模は限定的だと受け止める読者の声もあるため、旧版をすでに持つ場合には買い替えの必要性を写真や分類の更新と照らして判断するのが現実的である。それでも A6 版の小型で320ページに収めた設計は情報量を追求した大型図鑑とは異なる価値を持つ。散歩用のカバンや上着のポケットへ入れ、観察直後に確認できることは記憶が薄れる前の識別に有利だからである。文字が小さいと感じる読者には不向きな面もあるが、検索性と傾向性を優先する用途では定番の入門図鑑として明確な役割を担う。結論として、日本の鳥300改訂版はこれからバードウォッチングを始める人、自宅の庭や近所の公園で見かけた鳥を調べたい人、旅行や散策に持参できる軽い図鑑を求める人に適した一冊である。写真を眺めるだけでなく、鳥の大きさを身近な種と比べ、生息場所、季節、行動、鳴き声という条件を重ねて確認する使い方をすれば、名前当てに終わらない観察の基礎を得られる。国内の全鳥類を精密に扱う大型図鑑に比べると、収録種数や記述の詳細さには限りがあり、希少種や複雑な識別の決定版ではない。また小型版ゆえに細かな文字を読みづらく感じる読者もいる。それでも本書の強みは、日常的に出会う鳥を300種に絞り、大きな写真と要点を押さえた解説を文庫サイズにまとめた近郊にある。分類に対応した改訂と写真の見直しを含み、持ち歩ける識別資料として実用性を保っている。まず本家で観察対象を絞り込み、関心が深まった種や判断に迷う種を、詳細図鑑や音声資料で調べるという段階的な使い方に向く。身近な環境を鳥の視点から見直す入り口として、専門性と扱いやすさの間を的確につないだ図鑑である。ご支援いただける場合は、勝名地拓也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。